2019年5月12日です。
NHK の100分で名著という、番組をご覧になったことのある方ございますでしょうか。4回に分かれていて、一番組25分で、まあ、4回なので、まあ、合わせて100分と。で、その100分間で世の中に出ている有名な本ですね、これは読んでおいた方がいいと思う重要な本をその4回にわたって、こう解説をしていくという、大変面白い。私なんかあれを見ればまあ読んだ気になれるというですね、そういう番組で見ることがあるわけですが、その中で前回、今ではなくて前回ですね、今平家物語かなんかやってますが、自省録というですね、マルクス・アウレリウスという、ローマ皇帝の、あれ何年なんでしょう、紀元160年ぐらいの皇帝でしょうか、マルクス・アウレリウスという五賢帝と呼ばれる、まあ、5人の賢い帝と書く、帝って言ったんですね、皇帝と書くんですが、五賢帝と呼ばれるかなり重要な人物です。で、この人は鉄人、皇帝と呼ばれている人ですね。鉄人といっても絹笠の方ではなくて哲学者の方なんですね。鉄人、皇帝と呼ばれる、非常にこう哲学によって、自分を律し、そして自らの知性をそれによって、保ったと。知性というのは、インテリジェンスの方ではなくて、その、支配するですね、国の安定をそこで守ったという、そういう重要な人物であります。で、その中で、まあ、私も自省録を買いながら、そのまま放置しておいてですね、あ、そういえばちょっと読んでみようかななんて思いながら、ちらほらとこう見たり、まあ、その番組を見ながら面白いなと思いながら、まあ、見てたわけですけれども、で、その中でマルクス・アウレリウスが自分の運命や、また自分に起こる辛い出来事、あるいは苦しい出来事、あるいはさまざまな問題、課題が起こる、そういうことに対してこのように言うわけですね。すべての行いや出来事はすべて正しいという言い方をするんですね。つまり偶然に起こったこと、あるいは衝動的に何かを行ったこと、それは後から思えば失敗だったとか、あれさえなければと思ってしまいがちだけれども、人間はその全てのことが正しいものであるとして受け止めなければならないという、非常に、まあ、その通りだなと思うことを言うわけですね。全ての行いや出来事は全て完全であり、また正しいという、まあ、彼自身はキリスト教のまあ、思想の中にいたわけではありませんけれども、しかし、まあ、キリスト教が、まあ、ギリシャ、ローマ哲学の影響を受けてますし、また逆のこともあるでしょう、まあ、そういう意味では当時の、地中海世界の中で、生きるとか、あるいは偶然性であるとか、起こる出来事がなぜ起こるのかというですね、そしてそれに意味があるのかを問うときに、まあ、一つの考え方を、そういう考え方を持っていたということが言えるのではないかと思うわけです。で、なぜそういう話をするかといいますと、今日の箇所で偶然の出会いがあるからであります。何度も何度も侮辱され痛めつけられたイエスが、ゴルゴタと呼ばれる小高い丘に連れ出されることになりました。そしてその時、シモンという男がそこに偶然にも居合わせるんですね。で、このシモンという人がどういう人物かというと、少しの説明書きがあります。アレクサンドロとルフォスという二人の息子の父親であったと、こう書かれています。 で彼はキレネ人であったということですから、まあ、現在のリビア、あまり地理の得意でない方はアフリカの北の方と、北アフリカの地中海に面しているあたりと、想像してください。そのあたりに彼はいて、そこ出身の人だったということなんですね。でなんで彼が今この場面エルサレムにいるのか。エルサレムというのはキレネから相当に遠い場所ですね。何千キロも千何百キロぐらいでしょうか、もう離れているところに彼がなぜいたのかというのはここからは分かりません。エルサレム近郊の町で働いていたのかもしれませんし、あるいは杉越祭を祝うためにはるばるキレネからやってきた人、まあ、そうなった場合は彼は在外のユダヤ人であったということになります。キレネ人でありながらユダヤ教を信じるユダヤ人ということになりますが、まあ、そうだったのかもしれません。そこははっきりとはわからないわけですね。シモンという名前から憶測するともしかするとエルサレム出身、イスラエルの出身者でそちらに移住した人なのかもしれません。あとはアレクサンドロとルフォスという名前からするとギリシャ系の系列だったのかもしれません。まあ、いずれにしても一つだけ確かなことはたまたまそこを通りがかったということです。偶然にもそこを通りがかったため彼はイエスの代わりに十字架を背負って、その十字架の木を背負って歩くことになったのです。はっきり言ってとんだとばっちりを受けたと言ってもいいかもしれません。まあ、おそらく彼は少なくとも喜んでそれを私背負わせてくださいと、あやりますやりますということではなかったはずです。たまたま通りがかったのにお上の命令で重労働を強いられている、まあ、普通に考えれば言語道断ですが、まあ、この当時はそういうことが少なからずあったのでありましょう。見ず知らずの人のために苦しい労働を強いられる、まあ、文句たらたら普通ならばそうなってしまうかもしれません、まあ、けれども彼はこの強いられた重労働に対して何も言葉を発していない、文句も言っていない、まあ、それを肯定もしていないけれども文句も言っていない。でそれはなぜか、おそらくマルコ福音書はこの人がどう思ったかということには関心を持たなくてもよいと言っているのだと思います。キレネ人シモンの心の内はこの場合特に重要ではないんだよと。シモンがなぜ無言であるのかについて明確な答えはありませんが、しかし例えばマルコ福音書全体を通して見るならば、例えばあの人間を取る漁師にしようと言ってペトロやアンデレ、ヤコブ、ヨハネの兄弟たちが船を降りて陸に上がって、あるいは網を置いて人間を取る漁師にした時、あの人たちは何と言ってるでしょう。何も言っていないのです。ただ従うだけ。それがマルコによる福音書のキリストに従うという従い方、そしてたまたまそこにいたという偶然性の中でマルコは弟子たちの選びもあったのだと語るのです。またこんなこともありました。少し前の箇所ですが、主イエスがエルサレムに入城する前にどうしてもロバを手に入れたかった。でも近くにはなかったので弟子に隣町に行って紐で縛られているロバがいるからそこのオーナーにこれを主がお入り用なのですと言いなさいと。そして本当にそこに行ってそこにロバがいた、コロバがいたわけです。でそれをほどく、するとそのオーナーははっきりと言うんです。なぜほどくのかというのです。しかし主がお入り用なのですと言ってそれに対してオーナーは何も言わない。それが主に従うという言葉なのだと、事柄なのだと。 それはマルコ福音書が語ろうとしている主への従い方、あるいは主との出会いはこうなんだと伝えようとしているのかもしれません。このキレネ人シモンという人、どういう人か、この箇所以外調べてみてもどこにも出てこないのです。十字架を背負わされたという重労働のことだけが聖書に記されていますけれども、ローマの信徒への手紙の16章13節という箇所がありますが、ここには興味深い名前が記されています。ローマ書の16章13節、このように書かれています。主に結ばれている選ばれた者ルフォスおよびその母によろしくと、パウロがこのように言っているんですね。ルフォスと個人名を出して、その人にもこのローマの信徒への手紙を書き送っているという体で書いているわけです。そしてそのお母さんによろしくと、まあ、お父さんではないんですけどね、そこは。で、これがおそらく同一人物であるのかどうかというのは意見の分かれるところですが、おそらく今日の箇所に出てくるアレクサンドロとルフォスのルフォスではないかと考えられています。つまり父であるキレネ人シモンがこの十字架の場面でたまたま十字架を背負わされたことがきっかけとなって、彼らシモンの一族はキリストと出会ったのだということになります。この強いられた重労働が強いられた恵みとして彼らの前に現れたということであります。たまたまそこを通りかかったように書かれているこの箇所から、偶然の出会いの中に必然の出会いがあるのだということであります。先ほどのマルクス・アウレリウスではありませんが、すべての行いや出来事は神の目にすべて正しいのであります。すべてにおいてすべての活動は神の導きのうちにあり、そして神様の目にかなった正しいことであるとされるのだということであります。旧約聖書のコヘレトの言葉3章11節にはこう書かれています。神はすべてを義にかなうように作り、また永遠を思う心を人に与えられる。それでもなお神のなさる技を初めから終わりまで見極めることは許されていない。まさにこのようにすべての行いは行為は主の目に値高いものとされていくのだ。私たちにはすべてがわかるわけじゃないけれども、でもその時その時その一瞬一瞬がすべて神において正しいものとして用いられ、その時間を過ごすようにと、そう私たちは招かれているのだということです。翻って私たちがキリストと出会った時、いろいろな出会い方があると思います。なぜ教会に来たのかとか、なぜ洗礼を受けたのかとか、なぜ聖書を読み出したのかとか、いろいろな出会いがあると思いますが、それはまあそれぞれ、あります。もともと信仰をお持ちだった家庭に生まれた、家族の中に生まれた、そういう場合もあるし、近くに教会があったからたまたま通りかかっただけという場合もあるでしょう。あるいは半ば強制的に小児洗礼を受けさせられたという私のようなパターンもあるかもしれません。しかしいろいろな形で主イエスとの出会いが私たちにあり、その出会いの中で私たちはキリストの恵みを受けていくのだと、そしてその恵みは非常に屈しきものであると、私たちの目には本当に理解のできない不思議な出会いがあそこにあるのだということでありましょう。このキレネ人シモン、このようにして十字架を背負って歩んでいくわけですが、この担がされた者たちについても書かれているわけです。先週の16節から20節の時に侮辱したというようなこと、紫の服を着せたとか、 茨の冠をかぶせたユダヤ人の王万歳という侮辱、唾を吐きかけた、そういうようなことがたくさん書かれておりました。そしてそれは部隊全員が行ったという、そういう罪について、あるいは15章1節にあった最高法院全体でという言葉から、そこにいる者たちがすべてこの十字架に加担していたということを示しています。この時主イエスは誰一人として味方はいなかった。弟子たちも皆そこから逃げ去っていたのです。そしてイエスは二人の強盗を右と左に十字架につけられ、その真ん中にイエスが掲げられて十字架にかけられたのであります。強盗が左右に行って真ん中にイエス・キリスト、これはこの強盗のボスがキリストであるという、そういう見方もできるわけです。すべての罪のうちの中心にいるのがキリストであるとさえ見える、そういう構図の中でキリストは死んでいくことになるのだということです。両端のこの2人、しかしこの両端の2人のためにもキリストの十字架はあったのだ、そのことを私たちは覚えておかなければならないのです。この見ず知らずの人のための罪をあがなう主イエスがここにいるのだということです。私たちの罪は許される罪なのか、許されざる罪なのかということがありますが、それは十字架に答えが書かれているのだと思います。十字架という出来事がそれを示しているのだと思います。私たちが人に対して何か悪いことをしたとき、その人が許してくれればそこに和解が成立するかもしれませんけれども、私たちの内在する罪に対して、自分たちの悪い思いに対して、これ誰かに許してくださいと言っても誰も許す人がいないのです。その罪です。キリストが許したのは、許してくれようとしているのは、この罪についてキリストは対象にしているということであります。何か人のものをちょっとくすねたとか、何かやってはいけないものをやってしまったとか、そういうことではないのです。それは迷惑をかけた相手に頭を下げる、そしてその人が許してくれさえすればその関係は成り立ちます。しかし私たちには関係の成り立たない罪を犯す相手がいたり、罪を犯しているという自分の罪の思いがあるのです。これは誰からも許されない。それを許す、つまり私たちが生まれながらに持っている内在した罪、生まれながらに持っている悪い方、悪い方へと自分の思いが働いてしまうその罪です。これに対してキリストは十字架においてこれをあがなったということになるのです。ユダヤ人たちは当時、子羊を捧げるということにおいて、神様にそれを捧げて焼き尽くす捧げ物でいい香りを 天に昇らせて、それで自分たちの罪は許されたと思っていました。そういう儀礼をずっと行っていたのです。けれどもそれは形骸化していきます。形だけになっていきます。そこには本当の悔い改めがなかったのです。それさえやればまあ許してもらえるんだから、とにかく神殿に行ってちょっと高い子羊のを買って燃やしておけばいいでしょうと、そういう宗教性になっていた、そういう信仰になっていたのです。けれどもそこに悔い改めは本当にあるのかと、本当にあなたはその罪に対して悪いと向き合っているのかと、それを問いただしたのがキリストです。そしてキリストはそれを問いただすことによって、キリストが十字架にかけられていくことになるのです。つまり私たちの内在する罪によって十字架が起こったということが言えるのであります。世の中にはこの多くの罪が広がっている。しかしそこにはキリストの十字架の許しがあるのだと、そのことに対して私たちは大きな恵みを主イエス・キリストから与えられている、本当に素晴らしい恵みであるということが言えます。先ほど502番を歌いました。ここにはいとも賢しイエスの恵みと書かれていました。賢しというのは恐ろしいとか あるいは恐れ多いとか、尊いとかいうような意味もありますが、やはりもったいないというような思いが、もしかしたらここでは一番響くかもしれません。こんなにもったいないイエスの恵みがあるのだという、そのもったいない恵みに私たちは預かっている。十字架を信じて歩むというのは、このキリストが自らを捧げて、それでも私たちの内在する罪を許してくださろうとしている、もったいない恵みであると、そのことを覚えたいと思うのです。お祈りをいたします。御在天の父なる御神、主の日の礼拝が与えられ、心新たに御言葉に聞くことができ感謝をいたします。キリストの十字架を通して私たちは誠の救いについて、またイエスの恵みについて知るものであります。偶然にして出会ったような私たちをも、キリストの救いのうちに導いてくださいました。どうかこのことを理解し認識し、常にあなたの御心を問い続けて歩むことと、ものとさせてください。悔い改めをもって私たちの歩みを正してください。この浦和教会を主の栄光の輝きを表す器として、十字架の立つ教会として用いてください。これらの感謝と願いとを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌453番。